日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は編集部長の田中直美さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、日経ベリタスの田中直美です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、前回田中さんにご登場いただいた時、はい、今年の流行語についてお話ししましたけれども、はい、ダメよダメダメが大賞に選ばれましたよね。
選ばれました ね、
ねえ、リスナーさんから言う人が逆って ね、 ねご指摘がありまして、
橋本くんの回ではね、曽根さんがおっしゃっていただいたのです、
はい、
僕の回では、ね、やっていただかなくて。
いやでもね、私より田中さんの方が上手でした
、うん、ちょっと自分でもうまくできちゃったかなと思って、
やっぱり
ドキドキしちゃった。
セクシーで田中さん良かったですすいません。さあ、今週で2014年のお仕事も終わってという方が多いかと思いますけれども、農会の会場で、帰省の電車や飛行機で、はたまたクリスマスのディナーの BGM としても、ぜひこの番組をお楽しみくださいね日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタミン E 年末スペシャル、
ベリタス私の仕事術に学ぶ。
さて、今回のベリソネはベリタミン E 年末スペシャルです。普段は話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーなんですけれども、今回は年末年始休暇にふさわしい企画、ベリタス私の仕事術に学ぶというテーマでお届けします。さあ、田中さん、私の仕事術と言いますと、日経ベリタスの多士済々面に載っている記事ですよね。
はい、そうですね、
はい、
多士済々面で3週に1度ずつ、
はい、
まあ、各界一流の仕事人のマル秘の仕事術をね、うん、紹介するというコーナーなんですね、
はい、
仕事はもちろんなんですけれども、学生の方はこう勉強にも役立ついろいろノウハウがね、ありますので、まあ、その達人の仕事術をね、今回はいくつかのテーマに分けてご紹介したいなというふうに思っている次第です。では一つ目のテーマ、曽根さんお願いします。
はい、いかに情報を効率よく整理し頭の中にインプットするか
というのがね、第一のテーマなんですね、
は
い、今日はこれまでのバックナンバーをね持ってきたんですけれどもね、
はい、
まず第一のテーマ、今曽根さんおっしゃったやつなんですけれども、これね、意外とそのネットの時代じゃないですか、情報化の時代じゃないですか、
はい、
だけど実はね、意外にも自家製ノートを活用されている達人が多いというのが ね、
ね、
やっぱね、手で書くっていうことは大事なんですよね、でね、まずバックナンバーちょっとね、はい、ご覧いただいて、富国生命投資顧問の桜井裕樹社長、
はい、
これは2014年2月の掲載のものなんですけれども、まあ、当時社長をされておられた桜井社長、こんな風に書いてるんですね。気になった新聞の切り抜きを貼ったり、自分の意見を、まあ、ノートに書いていくと、20年近く続けていて、累計で400冊以上にノートがなっているということなんですね。そしてね、桜井社長もこれまでいろいろ自分のノートを作るのに、
は
いろいろ工夫をこう色付けたりとかね、されてきたらしいんですけれども、結局やっぱりシンプルな形にするのが長続きするコツなんですよっておっしゃってるんですね、
はい、
結構リスナーの方にも自分のノートいろいろ作ってらっしゃる方、学生さんはもちろんだと思うんだけども、
はい、
お仕事されてらっしゃる方でもね、たくさんいると思うんですけども、
ね、
やっぱり手書き派は多いみたいなんですね、
この写真でもノートがずらりと並んでますものね。
そうですよね、
400冊を超すノートをお持ちなんですね。
すごいですよね、20年近くやってるということなんですね、
はい、
でね、もう一方ね、 こちらは同じ自家製ノートなんですけれども、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の藤戸投資情報部長、まあ、あのいろいろなねテレビや新聞でも大活躍の藤戸さんの名前を見ない日ないですよね。
そうですね、藤戸さんとてもこうバランス感覚に優れた方でもいらっしゃいます ね。
そうですよね、うん、藤戸さんもやっぱり自家製ノート派なんですね、
はい、
ノートの見開き2ページに1日分の情報を書き込みますというふうにおっしゃってるんですね、うん、でもねこの藤戸さんのねちょっとユニークなところが、
はい、
そうやってどんどんノート溜まっていくじゃないですか、
はいはい、
これがですね直近の2冊以外は捨ててしまいます。
捨てちゃうんですか藤戸さん、
すごいですよね、
はい、
これはやっぱりこうなんていうのかな、どんどんどんどんこうアップデートしていく感じですよね。同じノートでも取っておいて昔のやつをこう何度もこう繰り返しこう見ながら学ぶっていうやり方と、はい、もうどんどんどんどん更新していって、もう新しい情報、新しい情報という形でね、昔のやつはもう捨ててしまう。
へ、
ね、ちょっとこう同じ自家製ノートでもやり方が違うんですね、この桜井さんと藤戸さん、面白いですよね、これはどう、それさんとかどっち派？
私も藤戸さん派かも。でもいや残してあるものもあるんですよ。でもこう
人生にこうね棚卸しをもうどんどんする
断捨離もう必要かな。
生き方そのものだね、曽根さん。
でも、うん、取っておけばよかったって思うことも多々ありますけれども ね。
そう、いろいろね、ノート以外にもいろいろありそうだね。
いやいやいや、そんな想像しないでください
リスナーの皆さん想像しちゃいますね。まあそれはさておきしてと、はい、そしてですね、もう一方、はい、やはりノートを使ってらっしゃる方がいるんですね、はい、これはですね、みずほ総合研究所のですね、高田チーフエコノミスト、
はい、
高田はじめさんですね、これ私あの中学高校の先輩で実はいらっしゃいましてですね、この間もちょっとご飯をごちそうになったりしてですね、 ありがとうございます高田さん
何をここで
リスナーの方とは特段関係ありませんけど、
今後ともよろしくお願いします、
今後ともよろしくお願いいたします、まあ、ベリタスでもねあのすごくお世話になっておられる方なんですけどね、はい、高田さんもですねやはりあのノートを作っておられるということなんですけれども、こちらは2014年の4月の掲載なんですけれどもね、はい、この方もまたねもうこう一種ですね独特の、技があってですね、こんな風におっしゃってるんですね、ストックした1ヶ月分の日本経済新聞を一気に読み返すと、これを30年近く続けていますと、月始めの週末に自宅で前月分を一気に読むんですと、ということなんですね、
はい、
そして新聞を読み返して得た着想や切り口を見出しをつけてノートに書き込むということなんですね、
はい、
このノートが、まあ、100冊近くになっていると。でこれね、私高田さんがおっしゃってることをすごくある意味共感するんですけれども、
はい、
ポイントはやはりね、情報を一旦プールすることだと思うんですよね、うん、毎日の新聞や、ニュースってやっぱりこう常に動いているじゃないですか、ですから事態がこう大きく動いているときに結局その途中経過ってあの一つ一つ追いかけても結局、まあ、結果的には不要になるということが、ね、はい、割と多くてですね、はい、まあ、結論が結局どういうふうになったのか、
はい、
でそれが何を意味しどんな課題が残ったのかというところを整理するのには、そのある程度情報を一旦プールするっていうやり方っていうのはね、すごくねこれなるほどな、納得なんていうか、あの同感同感っていう感じで、
はい、
あの私も思うんですよね、まあ、いずれにしてもですね、あのこの富国生命の桜井さん、三菱 UFJ モルガンスタンレーの藤戸さん、みずほ総研のこの高田さんと共通するのがやはり20年近く続けていらっしゃる、20年以上前からやっている、30年近く続けている、やっぱり非常にこう長続きしていらっしゃるんですね。やっぱノートってすごくこう今デジタルのね世界の中でアナログな感じがしますけれども、やっぱり最もシンプルなのが長続きするのかなというふうにはちょっと思いますよね、
はいはい、
でね、その情報をプールするという点では実はね、ちょっともうお一方、はい、ご紹介したいと思うんですけれども、これは2014年6月に掲載された有名な弁護士の久保利英明さんですね、
はい、
この方はですね、クリップで情報を整理する、
いやー すごい写真も載ってますけれど細かいですね。
そうですよね。
なかなかできないな。
あのこの市販で売ってるようなクリップですよね、はい、でここにね例えば株主総会とか、まあ、原発問題のようにですね、まあ、テーマごとのラベルを貼って、はい、資料や新聞雑誌記事をこう分類していくと。で、まあ、手を使って分類していくことで頭をまあ一旦整理してあとはその分類ごとにスクラップしていくということでね、やっぱり一旦そのクリップごとにテーマごとにね分類していくという、一旦その情報をプールしてストックして頭の中でこう整理するっていうね、その作業を久保里さんもしておられるということなんですよね。
でも田中さんはどんな方法でされているんですか？
あ、そうですね、私もね実はねかなり近いんですね、
はい、
今日ちょっとね持ってきたんですけども、
はい、マイノート、
そうなんです、これはですね非常に、安上がりの100円ショップでですね、売っているファイルに、はい、この中のクリアポケットみたいなやつもこれも、20枚で100円というですね、安いやつなんですけれども、そこにですねファイルごとにテーマを作ってどんどんどんどんこう入れていくんですね、ファイルにね、はい、必要な記事であるとか、まあ、切り抜きである、あるいは自分でやはり手で書いたものですね、まとめたものを、まあ、色なんかつけながらですねこうどんどんどんどん入れていくんですね。
綺麗な字で整理されてますね、読みやすいですね。いやいやいやいや、これは
でねこれ自分でいいなと思うのは、はい、まず安い点ね、
はい、
これ大事、これ大事、ね、はい、それから、もう一つはですねこの順番を入れ替えられる点なんですね、ファイルにしておくとね、はい、ノートだと私も以前ノートをやってたんですけれども、はい、こうこれとこれをこうくっつけたいなと思ってもビリビリっていう感じになっちゃってなんですよね。ですけれどこのファイルだとですね、はい、あの一つ一つをこう順番を入れ替えるのが非常に楽。
あ、そうですね。
で、もう一つは3つ目はですね、まあ、古くなってもいらないなというようなやつはどんどん捨ててっちゃって、
はい、
中身を入れ替えていくというような形でですね、はい、できるなというので私これ使っているんですね。曽根さんとかはこういう情報のね、はい、インプットとかこう整理ってどんな風にしてらっしゃるんですか？
いや、そうですね、私はノートですけれども書いてで切り抜きとかをしたり、
やっぱりノート派
で、ノート派なんですよね。
やっぱりね、結構そういう方多いですよね、
はい、
あの以前ね番組ご一緒させていただいた大江真理子さん、
はいはい
ね、今テレビで頑張ってらっしゃいますけど、うん、大江さんもねこんな話でよく昔一緒に番組やらせていただいた時にね盛り上がって、大江さんもすごくね一冊のノートにいろんなこと書いてあってびっしり書いてあってね、すごい勉強家でね、あのそれぞれねやっぱりこういうのを持ってますよね。以前ねこの番組あの日経の私の前のベリタスの編集部長やってたあの吉嗣さんですね、
はい、吉嗣
さんはどういうその情報のまとめ方なんですかっていうのをね、まあ、酒飲んでねいつか話した時にね、吉嗣さんはねとにかく本を読むんですよ、
うん、
で読んだ本について読書感想文をね、
はい、
どんな短くてもこうなんか書いてそれをねエバーノートに上げとく、それがね数百冊か千冊ぐらいとかな、それぐらいのことを言ってましたけれども、やっぱなんか人によっていろんなそのスタイルがあると思うんですけれどもね、あのなんかねこういうのって一人一人の個性もね現れるしね、まあ、あのやっぱね自分がいろんなことを試してみてね、
はい、
頭の中が整理して一つ一つのこう知識が結局最終的にうまくこう全く関係ない知識がこううまく結合するとね、
はい、
それが初めて知恵になるっていう感じじゃないですか。ですから頭の中のタンスにいかにこううまく上手に収めていって、はい、最終的にそれが有機的にこう結合して知識が知恵になるようなね、そんなような仕組みってね、まあ、やっぱりこうでも皆さん達人もの方々もですねいろいろ工夫しておられる、でもなんかやっぱりシンプルイズベストなのかなという感じはしますよね、はい、
しかもなんか私こう楽しくできるのもなんか魅力かなと思っていて、
ま
あ、ノート派なんですけどシールを貼ったりですとか、まあ、好きなノート色とかを選んでみたりとか、
可愛いですね、
うん、そういうこともしてみると楽しくできるかな、
ね、
と思いました、はい、仕事の流れをいかに見える化するか、はい、ということで2つ目、仕事の流れをいかに見える化するかということなんですが、
そうですね、
はい、
あのまあ、見える化ってねよく、はい、まあ、これトヨタ用語なのかな、もともとはね、やっぱり仕事の流れって目には見えないじゃないですか、うん、これをいかにしてその見えるようにして、見えるようにすればみんなに ね、共通認識になるし問題点も分かりやすくなるということで、はい、いろんなその名経営者の方がね、いろいろこう工夫しておられるということで、これは2014年3月の掲載文なんですけれども、はい、三菱重工業の大宮秀明会長にご登場いただいたんですけどもね、大宮会長こんな風におっしゃってるんですね、製造業っていうのは情報を物に変換する産業であるという風に言っているんですね、
はい、
どういう意味かというと、つまりお客さんが欲しいものを調べて、でその調べたものをですね、大きさや性能といった仕様に落とし込んでいくっていう、これがまあ製造業なんだというふうにおっしゃってるんですね、
はい、
で情報がそのものになっていく過程を見える化するために大宮会長が編み出した技というのが巻き紙を使うことらしいんです。
巻き紙、
はい、大きなこのでっかい白いやつですね、
はいはい、
で壁一面に巨大な紙を貼ってですね、うん、工場内の各チームが工程に沿って業務内容を記した帳表を貼っていく。つまり工場の中でですね、このチームあのチームどのチームどんなことをやってるのかというのをですね、一目で分かるようにパッとその紙を見れば、大きな紙を、そういう風になっているっていうんですね、
はい、
でこれね、日本の工場だけじゃなくて、そのインドとかですね、あちこち海外の合弁の工場でもこのスタイルを使っていると。そうすると例えばあの A という作業員が何をやっているのか、 B という作業員が何をやっているのか、それぞれが別の仕事をしていても、お互いに あの彼はこういうことをやってるっていうのがお互いにこう認識できるようになればね、いろんな意味で意思の疎通が良くなると、で大きなその白紙がですねバーンと貼ってあって、それぞれのいろいろなその仕事の割り振りなどがバーッと書かれているね、この情景って、私ね一つね実はすごく思い出すんですけれども、福島の原発の直後のあの吉田さんがね所長やっておられた時の、いわゆる免震重要棟でしたでしょうかね、あの中でその皆さんがわっと集まって、わっとこうね、みんなでこう仕事をやってる時に、あのよくテレビで映ったその後ろ側にね、その大きな模造紙にいろんなものがこう書かれているのがね、あの私すごくこう印象に残ってるんですけれども、
ありましたね、
やっぱりああいうそのなんていうのかな、ともするとね混乱するような中でも、やはりこう整理して自分たちが一体どこでどういう役割の仕事をしているのか、
はい、
そして他のチームがどういう仕事をしているのかというのがやっぱりパッと分かって見える化するっていうのは、すごく仕事の効率が高まるということなんだと思うんですね、はい、でもう一つね、次の方なんですけども、はい、これは直近の2014年12月号ですね、
はい、
GE キャピタル、これはあのアメリカのゼネラルエレクトリックの、まあ、金融子会社ですね、はい、GE キャピタルの安渕誠二社長にご登場いただいているんですけれども、
はい、
安渕さんの技というのがですね、付箋、まあ、あの商品でいうところのポストイットですね、はいはい、これを活用するということなんですね、
はい、それをどんな風に
やるのかと、例えばですね、はい、会議をいかに効率化するかというようなお題を社内でみんなに考えるという時に、はい、各社員にですねポストイットに一つずつアイデアをかけ出してもらうんですね、でそのアイデアがたくさんこうポストイットに書かれますよね、それをですね実行の、まあ、難易度難しさという軸と効果の大小という、まあ、2つの評価軸でですね、縦軸と横軸にしてポストイットでこうペタッペタッと貼っていくらしいんですよ、
はい、
で難易度が優しい、つまりやりやすくて効果が大きそうだなというのはもうすぐに実行すると、
はい、
で難易度が難しいけれど効果も大きそうだというようなことはその場でもうプロジェクトチームを作って、それができるようにすぐ走り出すというような形でね、
はい、
その活用しておられるらしいんですね。でね、この GE キャピタルの、まあ、この東京の会社なんですけれども、はい、こんな風におっしゃってんですね、年間で消費するポストイットはおそらく30万枚ぐらいではないでしょうかと。
そんなに、
すごいですよね、はい、すごいですね。社内にとどまらずお客さんの企業でこの手法を、まあ、実施することもあると。例えば洋食チェーンの鳥貴族、
はいはい、この間美味しいですよね、
食材の仕込みをしているアルバイト従業員まで集めてこのスタイルでポストイットにいろいろ書いてもらってね、アイデアを出してもらってる、 ということなんですね。
アルバイトの人の声もちゃんと聞いてくれるんですね。
ということなんですね。うん、でこの安渕さんがねおっしゃって、これには2つのメリットがあるんだと。
はい。
一つは匿名性だと言ったんですね。そうですよね。これポストイットに、ね、はい、アルバイトの方が書いたアイデアも、うん、社長の書いたアイデアもね、同じ同列なわけですよ。普通ね、会議でやっぱり社長とかね、副社長とか専務とかがですね、はい、まあ、こういうアイデアを出すとね、やっぱりみんなこう、
はい、ね、上の方の意見が通りやすそうなイメージはありますね。
そうだよね。若手の社員よりはやっぱりね、はい、そういう意見が通りやすい。でもこのポストイットだと、新入社員アルバイトの意見も社長の意見も同じポストイットに書かれるだけだから、誰が提案したのかわからない。とにかく、はい、唯一の基準はそれが効果が大きいか小さいか、あるいはやりやすいかやりやすくないか、それだけでその絶対基準でそれを判断できる。これは確かにその通りですよね。
そうですね。そして素晴らしいですね。
紐付けをそこでなくしてしまうっていうね、すごく合理的でね、効率的だなと思うんですね。はい、そしてまあもう一つは、書くことで頭の中にあるアイデアがより明確になる利点もありますというふうに安渕さんおっしゃってる。やっぱり書くことなんですね。頭の中でなんとなくぼんやり思っていることを、その自分の手を動かして書くことによってイメージがすごく明確になるっていう部分ってやっぱあるじゃないですか。
はい、まとまりますし、目で見てまた理解も深まるということになりますよね。
そうですよね。ですからね、この2点の点において、この付箋ポストイットを使ったやり方をまあ進めてるんですけど、これなんかね、割とこう我々も真似しやすい。
そうですね。
ですよね。はい、私も家庭でやってみようかな、なんかね。
家庭で、
欲しいもの、欲しいものと
か、誰の意見がすぐ分かりそう。
本当だよね。なんか高価なものばっかり母ちゃんがなんか。
いえいえ、それはね、買ってあげていただきたいですけれど。
ね、でも本当にこれなんかね、本当にこう職場でもやりやすいのかなというふうにね、思いますね。そしてまあその場でね、そのプロジェクトチームを作ってしまうというのも、これもいかにもこの G らしいね。やはり経営の神様がね、かつていたやっぱり G らしい、こう非常にこう動きの早いやり方だなというふうにまあ感心しますね。
時間をいかに有効に使うか。はい、3つ目はこの時間をいかに有効に使うかということですが。
そうですよね。はい、時間ですよね。うん、私ね、あの以前大江真理子さんがね、やってた番組の時に出ていたですね、はい、証券部長当時いた井上さん、
はい、
井上豊さん、
はい、
かつて証券部で私あの上司で仕えたことあるんですけれども、
そうなんですね、
井上さんがねよく言ってた言葉にね、可処分時間っていう表現をよく使ってらしたんですね。
可処分時間、
あのね、可処分所得って我々よく言いますけれども可処分時間、時間もやはりその無限にあるものではなくて、可処分、ね、自分で使える時間であるっていう、その感覚を大事にしなさいっていう意味だと思うんですよね。あの24時間別に使えるわけじゃないですよ。寝てる時間だってあるし、
はい、
歯磨いたりとか、もう絶対お風呂入ったりとかね、はい、そういう時間を除いた中で、いかにその自分の時間を効率的に使うかっていうのね、可処分時間っていうね、まあ、非常に、あ、なるほど、こういう言葉はあるなと思ってね、心に残ってるんですけれどもね、
はい、
やはりその経営者の方ももちろんですね、この時間をどう有効活用するかというのに皆さんやはり心を砕いてらっしゃる。で、14年の7月にご登場いただいたのが、はい、リクシルグループの藤森義明社長。あの藤森さんはアメリカのやっぱりこちら GE の幹部からね転職して、まあ、あの2014年はね、そのプロ経営者みたいな形にしてね、話題になりましたけれども、ね、まあ、その中のお一方ということなんですけれども、
はい、
藤森さんの仕事術というのがね、時間を3等分するんだと。そういうことなんですね。
はい、
でこれどういうことかというとですね、一人でじっくりものを考えたり、まあ、幹部の方と経営戦略を練ったりする時間を、うちの時間、うちというのはうち外のうちの時間ですね、
はい、
というふうに藤森さんは考えておられる。そしてお客さんの声を聞いたり、他の経営者や有識者の意見を聞いたりする時間を外の時間というふうに定義してらっしゃる。
はい、
そしてその社員の方々と対話する時間をコミュニケーションの時間というふうに定義してらっしゃって、この3つの時間をですね、まあ非常にこういかにバランスよく配分するかということで、 秘書の方に頼んでですね、はい、半年から1年のスパンでこの3つの時間がほぼ同じになるようにスケジュールを組んでもらってるっていうんですね。そういうことを考えながら、そのもうなんかめったやたらにですね、その営業にただわーっと走るとかいうのではなくて、この3つのバランスを常に考えながら、それがこう3等分になるような形で自分のスケジュール、年間スケジュールを組んでいくっていうのは、これはやっぱりなかなかね、さすがプロ経営者と言われる ね、うん、感じだなと思うんですよね、うん、でこの考え方、ただね、私もちょっとすごいこう納得する部分があって、はい、私自身もね、その、まあ、年初とかいろいろ思うところあるじゃないですか、うん、ね、三日坊主で終わるものもありますけれども、はいはい、でも私もね、考えるのが、その自分のための時間と仕事のための時間と家族のための時間っていうのをどうバランスよく作ったらいいかなっていう、そのトライアングルをね、はい、その辺はね、考えることはね、あるんですよね。
そうなんですね。
本を読んだり、いろいろ勉強したり、はい、あるいはまあ映画を見たりとかね、自分のために使う時間、まあ、あとはそしてまあ仕事の時間、まあ、これはやっぱり当然一番長くなりますけれどもね、その辺のただ仕事ばっかりになってしまうと、やっぱりね、この年ですね、弱い4歳ですけれどもまあやはりね、ご自分も高めながら、こう、はい、家族のね、はい、コミュニケーションも取りながらという、まあ、そういう形でその可処分時間というのはね、まあ、こういう経営者の方でなくても、まあ、時間の管理という点でそれぞれ一人一人の方々、リスナーの方々もなんとなくそのイメージとしてね、持たれるのはこれはありなのではないかなというふうにね、思います。曽根さんなんかどう？
いや、こういう感覚は今までなかったので、これ早速活用させていただきたいなと、ね、思いました ね。なんかこう時間に流されて過ごしてしまうと、うん、あれ私何やってたんだっけ、
そうなんですよ、ね、
と思ってしまって、充実感がなくなってしまうということに陥りやすいので、うん、しっかりこうね、頭で考えて時間を等分して、
そうですよね、うん、
人生豊かにしたいものだと思いますよね。
おっしゃる通り。それでね、まさにその今曽根さんがおっしゃったね、
はい、
観点からちょっとユニークなね、アイデアを出してらっしゃるのが、大阪の IT コンサルティング会社ヒューゴの中田社長なんですね、
はい、
14年、5月ですね、掲載当時34歳という、まあ、若い社長さんでいらっしゃいますね、
はい、
この会社非常にね、こうユニークなのが、仕事の効率を上げる最高の仕組みはシエスタだというふうにおっしゃってるんですね。
シエスタって、
シエスタって、そう、昼寝の時間にもなる、スペイン流の長い昼休みですね、
はいはい、
この会社なんとですね、午後1時から4時までシエスタタイムなんだそうなんですね、
はい、
その時間もう完全にお昼寝しちゃってもよし、要はね、自由時間らしいんです、
はいはい、
ですから、まあその時間を利用して何か、はい、外を散歩してもいいし、あるいはもうシエスタを抜きにして、もうずっと働き詰めにして早く帰るというのも、それもありらしいんです。でも別にその3時間分ですね、この間はなんとですね、ここにも書いてありますけれども、シエスタは午後1時から午後4時まで、この間はただいまシエスタ中という自動音声が流れて社内の電話は鳴りません
これ珍しい、そんなことありなんですか大丈夫なんですか、
ね、だから2時ぐらいにこの会社に電話すると、はい、ただいまシエスタ中ですというのがかかる
かけてみたいとか怒られちゃいますね
でもね、すごくある意味わかるですよね、眠いですよね、やっぱりね、これぐらいの時間ってね
ご飯食べてね
僕いつも眠いかもしれないけどいや、でもだからそこはもう眠かったら眠いで寝てしまって、でそれ以外に就業時間まで午前9時から午後1時、それから午後4時から午後8時というそのシエスタタイムをね、
はい、
挟んで、まあ、そういうのが基本らしいんですね。ただまあシエスタを潰して早く帰ることも、これも可能です、はい、でこの中田社長がおっしゃってるのが、ポイントはね、その時間の自己管理、つまり自分で自己管理することなんです。先ほどね、曽根さんね、自分でその流されずに自分で管理することが大事ですよねっておっしゃったけれども、はい、基本に流れてる考え方は同じだと思うんですよね、はい、そのやり方の工夫として、まあ、シエスタっていうのをね、この打ち出してるのが非常にまあユニークなんですけれどもね、
はい、
まあ面白いなと、まあ、いかにやはりその可処分時間をね、
はい、
上手に使うかっていうのは、まあ、経営者の方はもちろん考えてらっしゃいますけども、こういうアイデアっていうのは、まあ、我々ねリスナーの方も含めてね、まあ、なんかこう応用できる部分あるなって思うんですよね。
そうですね。話術を鍛える さあこれが最後になりますけれども、
はい、これ実は2014年10月に登場していただいたですね、コメディアンのパトリック・ハーランさん、
あのパックン、
そう、
はい、
英語のねパックンでおなじみのパトリック・ハーランさんなんですけどもね、話術の基本、まあコメディアンというか、まあ、言葉でご商売をされてらっしゃる方ですから、
はい、
仕事術というのはその心をつかむ話術というのはいかにあるべきかというのをこのパックンがね語ってくれているんですけれども、これはねとっても読者の方からもね反響が大きかったやつですね。
そうだったんですね。
まあいかに上手に喋るのかっていうのはね、やっぱりみんな悩んでるところ、まあ 私も含めて、
ね、私も仕事でもそうですけれども、
いやいやいや、それ3人はね、
知りたい知りたい、皆さんもねお仕事でプレゼンの機会とか、ね、こうコミュニケーション図る時とか話術がもっと上手ければってね思うこと多いと思います。
年末年始のね忘年会とか新年会でもこうね挨拶する機会も多いでしょうからね、ちょっと気の利いたことも言いたいですもん ね。でね、そのパックンがその言っているのはですね、はい、3つの基本がありますというふうにパックンおっしゃってるんですね、
はい、
でこれはエトスとパトスとロゴスとおっしゃってるんですね。これね、はい、まあ、要はあのアリストテレスのまあ有名な著作のレトリック、まあ、弁論術なんていうふうに言われますけれども、まあ、そこに出てくる実は言葉なんですけれども、これをまああのパックン流にアレンジしてまあご説明しているわけなんですけれども、
はい、
そのエトスというのはまあちょっと何だろうというと、これはまあ信頼というふうに言い換えられると思うんですね、話し手を信用しようという気にさせるエトスというふうにパックン言ってるんですね、
はい、
でこれ例えばそのどういうことかというのをその本文の中でねちょっとご紹介すると、このパックンいろいろその日本の教育制度についてもいろいろこう物申すようなね場面というのがあるらしいんですね。でそういう話に説得力があると思わせるにはこういうことをしているからなんだと。それは自分の息子たちを日本の公立小学校に通わせていると、インターナショナルスクールにお子さんを通わせておいて日本のいわゆる教育制度について何か意見をされても、まあ、外の人でしょというふうに言われてしまいますと、けれど自分の子供さんを、まあ、日本の学校に通わせて、
はい、
その上でこう日本の教育についてものを言えば、あ、同じ船に乗っている人なんだなというふうにその聞き手に思わせる、
はいはい、
それがそのここで言うところのエトスである、信頼っていうね、
はい、
信用してもらうっていうねっていうようなことだっていうことを、まあ、あの説明してるんですね、そして2つ目のパトス、これは喜怒哀楽などの、まあ、感情に働きかけるパトス、単にね仕事終わりにね、まあ、ご苦労さんとなんかこう、はい、一つ仕事が終わった時にですね声をかけるだけじゃなくて、よしじゃあ明日もっと頑張ろうよというような形ですね、一つ声をかけて喜怒哀楽をうまくこう言葉に乗せることによって相手の心をつかむことができるというようなことを言ってるんですね、
はい、
そして3つ目のロゴス、これはどういうことかというと、比喩など言葉遣いの工夫で納得させる、それさん今日も綺麗だねっていうよりも、
はい、
それさん今日も百合のように綺麗だね
なんかグッとくると言いたかったんですけど、
うん、やっぱり比喩力僕方やっぱ足りないね、
これね、
ロゴスがちょっと僕方
工夫してくださって嬉しい
ロゴスが足りないんだけれども、まあ、あのそういう形で上手にこう比喩などを使いながらね、相手の心をつかむ、そしてパックンが言ってるのは最も大事なのは一番最初に説明したそのエトスである、つまり相手にその信頼してもらう、
はい、
その感じですね、
はい、
これが最も大事っていうようなことをねそのパックン言ってるんですね。そしてね、いやまあでもそうですよね、あの聞き手を、ね、信用できない信頼できない聞き手ではなかなかね、まあ、国会の論戦なんか聞いててもそうですけど、本当に信用できんのかよっていうね感じちょっと持っちゃったらもうなかなかね、いくら訴えかけられてもなんか頭の中通過してっちゃう部分あるじゃないですか、
本当にできるのかしらとか ね思っちゃうとね。
そうですよね。であのパックね実はもう一つあの別の文脈で話をしておりまして、ね、日本の企業についてこんな風に言ってるんですね、
はい、
企業はものづくり、もの売り、物語という三物が大事だと言ってるんですね、
はい、
で日本の企業というのはそのうちものづくりというのはとっても得意なんだけれども、物売りと物語、ここが ちょっと苦手なんじゃないのか、ここを磨いたら日本の企業もっと良くなるんじゃないですかっていうことを指摘してるんですね。
確かに言われてみればかもしれませんね。
そうなんですよね。その物売り、まあ、物語っていうのはつまり何て言うんですかね、その商品を単なるその機能性のものとして売るというのではなくて、もうちょっと一つ高いランクでその会社のブランディングであるとか意味付けですよね、そこを上手に作り上げるのってすごく何て言うんですか、アップルにしてもね、はい、アメリカの企業ってそういうのすごくこう上手じゃないですか、ね、日本の企業もねその辺りをもう少しこう磨くともっと良くなるんじゃないですかってパックも言ってるんですけど、うまいですよね、ものづくり、もの売り、物語という三物が大事、
はい、
この辺りのねやっぱり比喩ですよね、これ上手ですよね、まさにこの何と言いますかロゴスの世界だと思うんですけれども、はい、非常にねこのパックの会話で読者の反響もとっても大きかった回なのでね、話術の基本として、まあ、皆さんもなんとなくちょっと応用できるといいなと私自身も含めて思いますね。
はい、日経ベリタス多士再々面に3週に1度私の仕事術、まあ、いろんな方の仕事術が掲載されておりますので、ぜひ皆さんそちらを読んで、学んでそして活用していただければと思います。以上ベリタミン E 年末スペシャル、ベリタス私の仕事術に学ぶというテーマでお届けしました。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。田中さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、今年は今回が最後、次回は2015年1月6日にお届けします。お相手は
日経ベリタスの田中直美と
曽根澄江でした。
皆さん良いお年をお迎えください。
日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。